ヨハネによる福音書第13章の31節から35節。さてユダが出ていくとイエスは言われた。今や人の子は栄光を受けた。神も人の子によって栄光を受けになった。神が人の子によって栄光を受けになったのであれば、神をご自身によって人の子に栄光をお与えになる。しかもすぐにお与えになる。子たちよ、今しばらく私はあなた方と共にいる。あなた方は私を探すだろう。私が行くところにあなた方は来ることができない。とユダヤ人たちに言ったように、今あなた方にも同じことを言っておく。あなた方に新しい掟を与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることを皆が知るようになる。何冊か本の出版をですねしています。本の出版をするときの一番の大変なところは何かというと、構成をするときです。いろんなですね本をですね同じように構成をしますけどもですね、その構成はやっぱり自分でやってみるとですね、やっぱりなかなか気づかないことが多いので、人の目をですね通して見てもらうのが一番いいかなと思います。この構成をしながらですね、何を考えているかというと、この本とか聖書日課とかはですね、誰に読んでいただきたいかなと思いながら構成をしています。構成をですね、してくださっている方もですね、これは誰が読むんだろう、そう思いながら構成をしているというふうに言われました。構成をしているですね、人にですね、言わせると、私の書いた本はですね、クリスチャン向けにとってはですね、もう簡単すぎる本だ。でもですね、キリスト教を知らない方にとってはですね、ちょっと言葉がですね、分かりづらいところがあるんですね。そう言われてですね、そうだなと思いましたですね。全くキリスト教を知らない人たちに向かって書いてるわけじゃないんですよね。で、また教会の中にいる人たちに書いてるわけでもないんですね。教会に興味があってですね、ちょっと教会にですね、足を踏み入れたぐらいの人に向かってた、多分自分の文章は書いてるんだろうな。そう思うとですね、その構成の人が言われたことはですね、本当にそうだなとうなずけました。文章というのはですね、とっても難しいものだと思います。相手にですか、誰が読むのか、誰を想定しているのか、そのことをきちっとですね、押さえとかないと本を書くっていうこともですね、できないかなと思うのです。イエス様はですね、十字架の出来事の前に過ぎ越しの食事というのをですね、されています。その時、まず弟子の足を洗われたというふうに書いてあります。使えることの大切さを身をもってですね、私たちに教えてくださったと思います。その後にですね、ユダの裏切りっていうのがあります。ですから、ユダはですね、あの席上でですね、実はイエス様に足を洗っていただいているのです。その後にユダはですね、出て行っている、裏切っているということです。彼が交わりから出て行った後にですね、新しい掟というのをイエス様は今日与えておられます。それが何だったかというとですね、互いに愛し合いなさいということです。これがですね、イエス様の教えの中でも基本中の基本です。互いに愛し合いなさい。イエス様がですね、語られるときですね、弟子たちに向けて、弟子たちに一番基本的なものは何かというと、互いに愛し合うことだですね。そのことをですね、私たちにですね、教えてくださっているのかなというふうに思います。とっても簡単です。互いに愛し合いなさい。しかし、簡単であればあるほどですね、実は一番難しいことだということにも気がつくのです。文章作成のですね、黄金ルールっていうのがありましてですね、文章を書くときにですね、よく読んだ本です。でですね、何が黄金ルールかっていうと、3つです。優しい文章、簡単な文章、正確な文章、この3つです。これがですね、文章作成の黄金ルールと言われてますですね。で、これを総合するとですね、論理的な文章ってことになると思います。優しい文章というのはですね、読み手にとってですね、読みやすい、理解しやすいっていうものです。簡潔な文章っていうのはですね、文が短くてシンプルなやつですぐ届いてくるものなのでしょう。正確な文章っていうのはですね、言葉の選択やですね、使い方が正しい文章のことを言うと思います。しかしこれは文章に限ったことではないと思います。 人間が話す言葉の一つ一つがそうです。優しくて簡潔で正確で、この三つがあれば人に言葉は伝わっていくのに、ダラダラと話したいですね、難しく話したいですね、そうするから人に自分の心が伝わっていかないのかなと思います。それは何かっていうと、結局はコミュニケーションの問題だと思います。何を伝えたいかということです。相手にですね、相手にどの言葉を伝えたいのか、自分のことばっかり考えてるから人には伝わないのでしょう。この人に何を伝えたいか、自分がではなくして、何をですね、この人のですね、益になる言葉を喋れるかという、そのことかなと思います。それが互いに行われるところがですね、本当のコミュニケーションなのでしょう。イエス様の教えは極めてシンプルです。なぜなら今日はですね、互いに愛し合いなさいと言われたのです。本当にですね、優しくて簡潔で正確なんですね。だから伝わってきます。しかも付け加えてこういうふうに言われました。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。これもですね、本当に優しくて簡潔です。私がしたようにしなさいという、それだけです。私たちにとって優しく簡潔で正確、それがイエス様の御言葉です。難しい面もありますけれども、しかし互いに愛し合うこと、人はたったこれだけのことでもできないで苦しんでいる。でもそれはイエス様がされたように見ればできるでしょう。そのことがですね、今日も私たちに伝えられている。ですから私たちはイエス様を見ることによって愛することを学んでいかなければならないなと思います。お祈りいたします。天の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちは人に心を伝えるときに、本当に自分のことばかりしか考えておらず、そして本当に伝わるかどうかも考えずに話しております。しかし私たちが語る、それを聞く人にとって、それが本当に優しく簡潔で正確な御言葉となっていくように、どうか私たちが御言葉を語るときには、イエス様が共にいて語ってください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に集う信者求道者、牧師母子の家族と共にいて守ってください。また病床にある方々、死に直面している方々、悩みに直面している方々には、どうかあなたの御言葉によって癒し、守り、導いてください。今日は鹿児島教会に岩子に出かけます。どうか雨漏りがしておりますけれども、主が共にいてくださって、この雨漏りが止まることができるように、また鹿児島教会がこれからも長くイエス様の御言葉を伝えるための教会堂であるように、私たちに整備をさせてください。今日も一日、私たちに必要なものは聖霊によってすべて整えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお御前にお捧げいたします。